おはようございます。今日もイザヤ書を一緒に学ぶことができますことを感謝いたします。今日はイザヤ書の32章を、学んでいきます。イザヤ書の32章は28節から始まっている、災い、また裁きの宣告の中で、ちょっとほっとさせられると言いましょうか。終わりの日には麗しい祝福が、用意されているということが書かれている箇所です。順番に毎週学んでまいりましたので、覚えておられるかもしれませんけれども、28章では指導者に対する、裁き、また29章では、思いを隠す者への裁き、30章はエジプトと同盟国への裁き、そしてまた31章は馬とかそういう力に頼る者への裁きが書かれていました。そういう中で32章は少し色合いの違うと言いましょうか、そういう箇所になっております。でそれが裁きが重ねて順番に書かれている中で、この救い、祝福の終わりの祝福の予言が書かれているのは、慰め、私たちにとっては慰めなのですけれども、最終的に神様の目的というのは、厳しいことをおっしゃって、裁かれますけれども、それは私たちが最終的に悔い改めて、行くこと、神様の祝福に預かるということが神様の目的だということ、神様の目的はそこにあるということを私たちに教えてくれています。お裁きだけでしたら本当にそれを読む私たちは、どうしようもないというんでしょうか、神様がそうお決めになったらどうしようもないも何もないんですけれども、でも神様は最終的な目的は私たちをダメだと言ってこう裁くのではなくって、そこから悔い改めて回復されるということが目的だというのは、本当に聖書を読み進めていく中で大きな励ましになっていきます。では32章、20節までありますけれども、1節から8節までを、私がお読みしてお祈りして始めていきたいと思います。イザヤ書32章1節から8節。見よ、一人の王が義によって治め、首長たちは公正によって支配する。彼らはそれぞれ風を避ける避けどころ、嵐を避ける隠れ場のようになり、砂漠にある水の流れ、乾ききった地にある大きな岩の影のようになる。見る者の目は固く閉じることがなく、聞く者の耳は注意深く聞く。清潔な者の心も知識を悟り、もつれた舌もはっきりと早口で語る。もはや愚か者が高貴な人とは呼ばれず、ならず者が上流の人とは言われない。なぜなら愚か者は愚かなことを語って、心で不法を企み、不敬虔なことを行って主に向かって迷い事を語るからだ。飢えている者を飢えさせて、乾いている者に飲み物を与えない。ならず者、そのやり方は悪質だ。彼は悪事を企み、貧しい者が正しいことを申し立てても偽りを語って苦しむ者を滅ぼす。しかし高貴な人は高貴なことを計画し、高貴なことは固く立つ。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、今日もイザヤ書を通して神様の深いご計画、その一つ一つを学ぶことができますことを感謝いたします。神様の御心、また神様の 目的、それらを御言葉を通して私たちが悟り、そしてこれから私たちは歩む中でそのことを覚えて歩むことができるように、失望に終わらない神様の素晴らしさを学ぶことができるように助けてください。これからの時間を御手にお委ねして、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。今申しましたけれども、このレジュメにありますように、32章は31章から続くユダ王国への警告の章です。警告の言葉は9から14節にありますけれども、その前後は終わりの日における麗しい祝福の予言が書かれています。というわけで、1番は1節から8節まで、今お読みしたところですけれども、一人の王が義によって治め、正しい秩序を回復するというところです。見よ、一人の王が義によって治めと あります。これは、救い主イエス・キリストを予言している言葉です。この一人の王とか一人の子がというような予言が、イザヤ書なんかにもよく出てきますけれども、これを読むときに私たちの心はイエス様の方にこう、イエス様を知っておりますので、イエス様の方にこうピッとこう向けられて、あ、これは慰めのお言葉だなということをもうすぐに悟ることができます。この偉大な王は義によって治め、また首長たちは公正によって支配するとあります。そしてその後ですけれども、人々っていうんでしょうか、かたくなな民の心がこう目が開いて注意深く聞いてというような、3種類の人物がこう出てくるわけですけれども、まずその偉大な王というのが、義によって、治める、そして、このことがこのイエス様のことを指しているのは、イザヤ書の他の章にも出てきますメシア像を思い出させます。一番有名なのは9章の、6節7節ですけれども、イザヤ書9章の6節7節、一人の緑子が、この一人のというところですね、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げるというふうに、示しています。またイザヤ書7章14節には、これもまた有名なお言葉ですけれども、それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる、身を処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマルエルと、呼ぶ。またその後半にも書かれて、います。もう一つ11章の、1節から5節にも、この予言の裏打ちのようなお言葉が書かれています。イザヤ書11章の1節から、5節です。ここも大変有名なところだと思います。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ、その上に主の霊がとどまる、それは知恵と悟りの霊、思慮と力の霊、主を恐れる知識の霊である。この方は主を恐れることを喜びとし、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもって弱い者を裁き、公正をもって地の貧しい者のために判決を下す。口の鞭で地を打ち、唇の息で悪しき者を殺す。正義がその腰の帯となり、真実がその胴の帯となる。メシアについて の予言をこういくつか紐解いてきますと、またここに、一節に書かれている方が本当にイエス様のことを示して、いることが分かります。でそしてさっき非常に王だけではなくてと申し上げたんですけれども、 この 1番に偉大な王が義によって治め、この王に仕える首長たちも公正に支配する、彼らも民を守るところとなると預言者は告げる。そして2番のところに、固くなな民の心が開かれ、語られる言葉に耳を傾ける、こうして主を恐れる知恵がよみがえり、正しく悟り、はっきりと語れるようになる。イエス様だけ、イエス様だけが救い主なんですけれども、イエス様だけではなくて、この首長たちとかその他の人々のことを、この3つをもって実現するというような言い方にちょっと心が止まりました。でまるでキリストと教会を指しているように思ったわけです。この一つだけで、イエス様だけでという予言ではなくって、教会全体で、教会の人々も用いられて、この予言が実現されていくというふうに読むことができると思います。それはすごく幸いな、今にも通じている事柄だと教えられます。そしてその後半ですけれども、5節6節7節ですね。ここは3番に、かつてのように愚か者や邪悪な者が行為について民を迷わせ、苦しむようなことはない、高貴な人は高貴なことを計画し、高貴な社会を確立すると、ありますけれども、どこででも愚かな者が、良いことを、良いように聞こえることを語ったり、したりして、人々を迷わせるということがあります。これはどこででも起こりうる、ことです。そしてそれが主に向かって迷い事を語る、飢えているものを飢えさせて、乾いているものに飲み物を与えない、そういうこういう書き方っていうのは、聖書の他の箇所でも羊飼いの愚かなというか、悪い羊飼いのことを言うときに、このような書き方をしているところを読んで、私自身もハッとさせられるんですけれども、ですから一般的なことだけではなくって、このような愚かなことが教会にも起こりうるということを忘れてはいけないと思います。そして牧者、伝道者たちは本当に身を引き締めないといけないと教えられます。でこの飢えているものを飢えさせて、乾いているものに飲み物を与えない、羊を見捨てる牧者というような書き方があったりするんですけれども、そのような愚かな牧者が出現する、また教会の中にもそういう、ことがあるかもしれません。で、そういう中で、神様の守りが、明らかになっていくわけです。しかし高貴な人は高貴なことを計画し、高貴なことに固く立つというふうに予言されています。やはり高貴なことを計画して、それが神様の御心にかなうものであるならば、その高貴なことは固く立っていく、そしてそれは実を結んでいくということで分かると思います。前日イトーピアの集会でも、マタイの福音書を学ぶ中で、この私たちの内側っていうのは隠すことができるけれども、表に出てくるものっていうのは隠すことができないですよね。ちょっとそこを読んでよく教えられたというか、恐ろしくなったんですけれども、やはり出てくるものに身を見ることができる、で行うことに私たちは身を見ることができるわけです。ですから神様によって守られて、高貴な人と神様に、なんていうか、認められるというのか、そのものであるならば、私たちが出てくるものを持って、神様を明かしすることが、できるわけです。そしてそのまた逆の面では、この米印のところにありますけれども、主は不法がはびこる時代をいつまでも放っておかれるわけではない、というふうに書かれています。神様は正しく、裁いてくださいます。 まあ、聖書を読んでいると、こう悪いものが世でこうなんていうの、台頭していく、していったり、飛んでいったりっていうような部分もあって、こうがっかりするようなね、読んでてがっかりするようなところもありますけれども、しかし神様の裁きというのは、この地上においても正しくなされますし、もちろん天においても正しくなされていきます。その神様の正義に対して私たちは期待して、また主を待ち望んでいきたいと願っております。安藤先生がこうルカの18章7節を書いておられますので、そこを読みたいと思います。ルカ18章7節、まして神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうか。と2番、9節から14節までのところに入っていきます。傲慢を捨て主の言葉を聞け、荒廃が迫っているというところです。ここで9節からを読んでいますと、安逸を貪る女たちよ、立ち上がって私の声を聞け、うぬぼれている娘たちよ、私の言葉に耳を傾けよ、うぬぼれている女たちよ、一年と少しの日が経つとあなた方は罠なく、ブドウの収穫がなくなり、その取り入れもやってこないからだ。安逸を貪る女たちよ、震えよ、うぬぼれている女たちよ、罠なけ、着物を脱いで裸になり、腰に荒布をまとえ、胸を打って嘆け、麗しい畑、実り豊かなブドウの木のために、茨やおどろが生い茂る私の民の土地のために、そして楽しい家々のすべて、おごる都のために。なぜなら宮殿は見捨てられ、町の騒ぎもさびれ、オフェルと見張りの塔はいつまでも荒野に、のろばの喜ぶところ、群れの牧場と、牧場になるからだ。ここ安藤先生からこうレジュメを、いつもらったんだかなもらって、そして32章をこう何度も読む中で、聖書に時々この 女って言及して、この愚かだというような書き方をしているところがあって、ちょっとカチンとくるところがあるわけなんですけどで実際の町とか都とかそういうものは女性名詞なんだそうです。だから女たちよっていうその女に、町とか都とかそういうことを言ってるんだというふうに読むことももちろんできますし、まあキリストの花嫁として私たちはこのキリストから見ればこの女性の、立場でありますので、そういう意味で自分たちを女性と見て読むこともできますが、ある本に、女はのんきで高ぶっていて貪ってうぬぼれだというようなことが書いてあったんです。聖書のこの仲介ですよ。で、と思って、なんてことだとか思ったんです。でも、当時、この当時ですね、この当時、女に生まれるんだったら、他のものに生まれた方がいいっていうようなことわざが、新約の時代にあるぐらい、女性に生まれた時の立場の、低さというんでしょうか、悪さというのがありますから、この女たちっていうのは、その通り読んだとしても、仕方ない、この当時はですよ、そういう言い方をされる、存在だったというわけなんですね。安藤先生も一応、その通り、女たちはっていう、女たちよというふうに、まずは読んだ方がいいんじゃないのって、私が LINE で文句言ったもんですから、LINE で返事が来ましたけれども、じゃあまず、わかりましたと言って、女たちへの警告として、まず読みたいと思います。で、またしかしここ深く読む中で、ここにも、レジュメにもありますけれども、一番のレジュメのところにも書いてありますけれども、エルサレム、かっこユダは危機が迫っているにもかかわらず、天然の要害である都エルサレムの住民だから安全だと過信して、安逸を貪っていたと、あるわけですね。自分たちは大丈夫だと、思っている、人々に対する警告なわけです。で、しかも、十節に一年と少しの日が経つと、あなた方は罠なくと、もう時は迫っているというふうに、語られたわけですね。ブドウの収穫が、なくなって、 恐怖に震えることになると、だから悔い改めようというふうに11節12節に書かれているわけです。本当に明日どうなるかっていうか、1分後どうなるかっていうことも私たちはわからないのに、何かそのこのままがこう続くと思っていて、安心してしまっているっていうところが私たちの中にあります。生活のこともそうですけれども、私自身の霊性ということを考えても、霊的なことっていうことに考えても、本当にちょっとしたことが起きたらもうガクッとその、霊性が揺らいでしまったりということが私たちにはあるわけです。本当に気をつけていなければならないということですね。また高ぶりの気持ちっていうのはなかなか自分では分からなくって、口から出たり行動に出たりして、はっと自分で気がつくことももちろんありますけれども、人から言われて気がつくことももちろんあるかもしれません。でもともかく高ぶりは神様の前に、本当に喜ばれない、ことです。それはこの4番にも書いてありますけれども、高ぶりの結果は滅びであるとありますけれども、主の裁きの前にはひとたまりもないことになってしまいます。私たちがなすべきことは、民がなすべきことは、策略や防備を固めることではなく、主の前に悔い改めることであるというふうに、安藤先生もまとめてこられます。で、米印のところに、主は主を呼び求める者は誰でも救われることを十字架と復活によって示されました。自分の努力や行いで大丈夫だと過信しても、主の公正な裁きに立ち得ないと聖書は告げています。今も主は一人でも多くの人が救われることを望んで忍耐しておられますけれども、終わりの時は近づいているのは確かです。そしてここはとても大事だと思いますけれども、安藤先生も何度もメッセージの中で言われますが、救いを得られる期限ですね、各人の人生の終わりというのは確実に迫って、いるわけです。救われてない方々がいつまでも、福音を聞く機会があるというのはわからないわけですね。ですから本当に、祈りを持って、そして、機会を捉えてイエス様の福音をお伝えしていきたいと思います。その聞いた方がどうされるかっていうのは私たちの手から離れて神様がお決めになることですから、お伝えするという責任は私たちは果たしていきたいと教えられます。そして最後に15節から20節、3番ですね、主が回復と平和をもたらされるというところです。15節から読みます。しかしついに、糸高きところから私たちに霊が注がれ、荒野が果樹園となり、果樹園が森とみなされるようになる。光聖は荒野に宿り、義は果樹園に住む。義が平和を作り出し、義が常しえの平穏と安心をもたらすとき、私の民は平和な住まい、安全な家、安らかな憩いの場に住む。あの森は氷が降って倒れ、あの町は全く癒しめられる。ああ幸いなことよ、すべての水のほとりに種をまき、牛とロバを放し飼いにするあなた方は、と、最後の時にですね、しかしついにとありますけれども、その最後の時に、与えられる祝福がこの32章を終わらせて、います。一番にもありますけれども、裁きの後に、祝福を持って私たちに臨んで、くださいます。主の霊が注がれ、荒れ地が豊かな地に、霊的に荒廃していた地に信仰と救いの実が結ぶように変えられる。主の義、過去救いが永遠の平和をもたらし、主の民は平安のうちに、住むとあります。 まあ、天の御国がどのように素晴らしいところかというのは、私たちは聖書を読む中でしか知ることができない。行ってみたらどんなに素晴らしいところだろうかと想像することも難しいわけですけれども、その様子がここにもありますし、また救われた私たちの、うちが本当に豊かな神様の霊によって、また神様の公正と義によって変えられて、救われる前は本当に荒廃した場所でしたけれども、そこは潤いのある場所になり、また実を結ぶ場所になるということを教えています。ガラテヤ書の5章にもありますけれども、御霊の実を私たちはこの地上でも結んでいくことができるわけです。そしてこの主の霊が注がれというのがあるんですけれども、この主の霊、私たちはイエス様を信じるときにご聖霊によって、イエス様の罪を示され、また神様の義を示され、裁きを示され、信じる心が与えられて、また私たち自身も信じようという決心に導かれて救われるわけですけれども、この主の霊という、息吹という同じ言葉が使われております。詩編の33編の6節には、詩編の33編6節には、主の言葉によって天は作られた、天の万象もすべて御口の息吹によってとあります。この息吹が主の霊のことなわけですね。この天地万物をお作りになった主の言葉、また息吹によって私たちはまた全てのことが整えられていく、祝福されていくわけです。また詩編の 104編の30節には、詩編104編の30節には、あなたが御霊を送られると彼らは創造されます、あなたは地の表を新しくされますとあります。神様の霊、息吹によって、創造される、私たちが身は全てが新しくなったと言われる状況に、なるように、神の霊、息吹は私たち自身も全く新しくしてくださいます。でまた一番有名な、一番最初に出てくるところですけれども、創世記の2章の7節、創世記2章7節には、神である主はその大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた、それで人は生きるものとなったとあります。神様が人にこの命の息、息吹を入れてくださらなかったら、それは動物と同じでありました。しかし神様が私たちに、人に、命の息、息吹を入れてくださったので、人は生きるものとなった。この生きるものというのは、こう動けるようになったとか考えられるようになった以上に深い意味があります。人は生きるものとなった、神様と関係を持つ、ものとなった、それが本当に与えられている、生きる、ものです。でそれが本当に神様の祝福、また回復、平和な、神様との平和な関係な、わけです。そのことも思い出すことができて、この箇所はとても、恵みを、いただくことができました。そしてそのことを、預言者は、安藤先生も書いていますけれども、預言者は幸いなことよ、20節ですね、幸いなことよと主にあるものの祝福を歌って予言を閉じています。最後にこの米印のところを読みます。これらの予言はキリストが地上に来られ、十字架と復活によって救いを成し遂げられたことで、ある程度まで実現した。主イエスキリストを信じた人は、どんなに安逸やうぬぼれ非道の中にあった人でも救われ、 新しくされるからである。しかし社会や国家はなお当時のユダのように欲望や不正がまかり通り、人々は悪性や争いに苦しんでいる。世界や国家がここの預言にあるように正しい支配者によって正されるのは主が再び来られる時である。だからこそ主に救われ御国を受け継ぐ私たちは、この社会において少しでも神の国が広がるように、主が早く再臨されるように主と共に祈り明かしし、仕えていこうと、いうことです。この十字架と復活によって救いが成し遂げられたことで、先ほども申しましたけれども、私自身にその、しかしついにという世界の、なんていうんでしょう、前取りっていうんでしょうか、前をこう前に経験することがまずできます。また教会は時には訓練の場になりますけれども、清い御国にふさわしいものになるための場所になりますけれども、また教会もそのような新しい者たちのいる世界なわけです。だからこそよくよく注意して、そこにまた改めてこう悪いものが入ってくることのないように清さを求めていかなければいけませんし、いつでも気をつけて目を覚ましていなければならないということを教えられます。しかし今日の32章は今まで何章か非常に厳しい、裁きの言葉をずっと聞いていた私たちにとっては、神様の願っておられる世界がどのようなものかということを知ることができて、とても幸いであったのではないかと、思います。最後に、32章の、15節をからしばらく読んでおしまいにいたします。しかしついに糸高きところから私たちに霊が注がれ、荒野が果樹園となり、果樹園が森とみなされるようになる。公正は荒野に宿り、義は果樹園に住む。義が平和を作り出し、義が常しえの平穏と安心をもたらすとき、私の民は平和な住まい、安全な家、安らかな憩いの場に住む。あの森は氷が降って倒れ、あの町は全く癒しめられる。ああ幸いなことよ、すべての水のほとりに種をまき、牛とロバを放し飼いにするあなた方は。恵み深い天の父なる神様、今日もあなたの言葉を共に学ぶことが許され、あなたの言葉に本当に注意すべきことも、そして私たちに与えられている恵みも知ることができて感謝をいたします。あなたの言葉にしっかりと固く立って歩むことができるように、これからも私たちを守り助けてください。感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。